武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
我々はあんまり敏感に感じていないかもしれないけど、人間の感情の半分以上は匂いが動かしているのではないかという、これアメリカのビル・S・ハンソン博士であります。人間学といいますか行動学の本でありますけど、匂いが人間を動かすという、それから私は現実に悩んでおりますけれども、自分の体内から発する加齢臭ですな。もう年齢も加齢臭を気にする年になりまして、
はいはい、
そんなひどい匂いはしてないはずだと思ったんでありますが、ちゃんと臭いみたいでありますね。奥さんから叱られたんでありますが、
はい、
自分でやっぱりなんとかしなくちゃならんなと思って。
気をつけることがまず大切ですよね。
どう気をつけようかね。奥さんから指導を受けてるのは食べ物ですね。
あ、食べ物も大切なんだな、
うん、
あとよく耳の後ろをよく洗いなさいって言われますよね。
あ、本当？
はい、ここからその加齢臭の原因のなんとかかんとかが出てくるっていうので、
うん、
こう一生懸命洗った方がいいって言われますよね。
は
い、
じゃあよし、耳の後ろ洗おう。
はい、
いろいろ手はあると思いますが、でも何故の加齢臭かというのはですね、今週の大まとめでこのハンソン博士の独自の考えを皆さんにお伝えしたいと思いますから、何らかのお役に立てばというふうに思います、
はい、
さて、匂いというのに随分人間が動かされているという証として、よくテレビ番組、テレビバラエティなどで味覚を刺激する番組というのがありますけども、うん、味覚というのはたった5種類しかない、
うん、
匂いというのは皆さん驚くながれ500種類人間であるそうですよ、
はい、
だから味覚よりも嗅覚の方が当てになるのではないかという、
はい、
ちょっとその実験をやってみたいと思いますが、
はい、
まずはですね、かなさんに目隠しをしていただきます、
はい、これわざわざ徹夜さん
持ってきた、これはね、自分でもうこうやろうって実験するの決めてたもんで、
もうしていいんですか。
いいですよ、
アイマスク、
はいはい、
じゃあしました。
はい、ここから先は鼻をつまんで嗅がないでください。
わかりました、はい、
で、かなさんには今から2種類の味を舐めていただいて確認していただきます、
はい、
2種類の味はこれはもう非常にわかりやすいもので、ケチャップとマスタード、この2種類であります。
これはわかるでしょう、
それを舌で味覚でジャッジしてどれがどっちかおっしゃってください。まあまぐれで当たることもあろうとは思いますが、はい、一応やってみましょう。
あ、でも鼻はつまんでなくちゃいけないんです
ね。もちろん鼻はつまんでてくださいよ。
じゃあもうつまびます。しっかりつまびました。
はい、それでは、まずは右手を出してください。これスプーンです。左手を出してください。
あ、は
い、
あ、でもそしたら鼻が、
あ、
鼻つまんでなくちゃいけないんですよね。
そうです。
左手は出せないです。
あ、左手、あ、そうかそうかはいはいはい、それじゃあいいですよ、はい、まずはそのしっかりつまんだまんま舐めてみてください。
じゃあ舐めますね。
ごめんなさい、戻せ方が悪かったかな。こう持たした方がいいかな。
こう、あ、こうこう持ってみた。
それで
こうですね、
うん、はい、それで口に持ってて、逆だよ、逆だよ。
えどっち
逆だよ、こうだよ、こう持っていけばいいんだよ。こう持ってって、
どこに、
いやいや、
これで舐めればいいんですね、ま、これで舐
め、それはお前絵の方舐めてんだよそうだよそうだよ、それで舐めるんだよ。
こっち、
そうそうそうそう、そういうことそういうこと、
わかりました、
はい、
ちょっと舐めればいいですね。
ちょっと舐めればいいです。あ、いい、はい、次2本目いきます。嗅ぐなよ。
はい、
同じ渡し方するからね。
こうですか。
そうです、そうです、ね、それで、はい、結構です。
はい、
さあ、それではどうでしょう。一番最初に舐めたものはどっちでしょう。
マスタード。
はい、そして後半に舐めたのは
ケチャップ。
正解でした。面白くもなんてもない、
ごめんなさい
大失敗に終わりました。
でもわかりますよ。
あ、本当、はい、本に書いてあったのはこういうことが書いてありました。目隠しをし鼻にノーズクリップ、ケチャップとマスタードを当ててもらう、これが誰にも当てられないって書いてあるんですよ。
そうでしょう。
ハンソン博士、当てられましたよ。
これあれですか、被験者はアメリカ人ですか、もしかして。
アメリカ人って、
アメリカの方って私鼻が割と、
あ、
日本人よりも、
うん、
敏感じゃない気がするんですよね。
あ、でかい割にはね。
結構こうほら大味なもの食べたりするじゃないですか。
はいはいはいはい、
日本人の方がこう旨味を感じるっていうか。
これはまあアメリカの本なんで、アメリカの人で試したらしいんですが、
はい、
誰も当てられなかった。
で、
この博士が言いたいのは、私どもが味と呼んでるのはほとんど匂いですよっていう。
うん、
今日は大失敗の巻ということでですね、はい、実験は失敗いたしました。はい、この次また明日の胸の上で。
武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
昨日は味覚と嗅覚どっちが優勢かという、残念ながらすっかり香奈に見破られてしまいまして実験としては大失敗に終わりました。
はい、
先週もお話ししましたが、コロナが匂いと味覚については過敏なウイルスであるという、ですからコロナにかかってしまいますと匂いがダメになる、
うん、
そして次に味覚がダメになるという、彼らの侵入路が匂いを嗅ぐという細胞を占拠することで、コロナというのは匂いについてひどく警戒心を持っている、つまり匂いがバレたらコロナっていうのはなんというかこう正体が見破られるということを知っててあの形になったんだと。
ね、
匂いの能力については大きな希望があるぞと、この著者が、アルツハイマーなども匂いに敏感な嗅覚細胞、匂いを嗅ぐという細胞、これを維持すれば予防になるのではないかっていう。
それなんですけど、
あれ、
うちの母がすごく気にしていて、うん、何かの本でラベンダーの香りを嗅ぐとね、
うん、
いいと言われたと。で、私あのアロマを買って母にプレゼントしたら、うん、それずっとアロマ焚いて、あの予防だわって言ってやってるんですよ。
あのですね、この博士がおっしゃってるのは、アルツハイマーなどで一番顕著な例は匂いに鈍感になるんです。
うん、
だからいい匂いとか、はい、あ臭いわとかって言ってると、これがあの 嗅細胞が保たれて、これがあのアルツハイマーなどの認知症の予防になるっていうんです。
そういうことな、
だからそういう意味で鼻を鍛えましょうっていう、老人方に対して、
はいはい、
匂いに敏感であるっていうのは、あの認知症予防には強力な助っ人らしいんであります、
はい、
でここから話を広げていきますが、確かな数値が決まっているわけではないですし、だからその証拠だって言えないところが辛いんですが、お母様今一人暮らし、
はい、
なんか動物を飼うとかって。
猫飼いたがってますけれども。
あ、ですね、かなさん、
はい、
犬なんですって。
犬
がいいんですって。犬は大元を考えれば狼の子孫であります、うん、トイプードル、チワワ、ハスキーなど大きさ形にはそれぞれ犬の特徴がありますが、先祖は一種類、灰色狼という、この狼一種類から犬が始まっとるわけでありますな、
はい、
肛門のところに皮脂腺という匂いを出す分泌するあの器官を持っておりまして、ここから匂いを出して情報を託すそうでありまして、どうやら犬は人間に近寄ってきた最初の動機も匂いを目当てに来たんじゃないかっていう。人間の匂いがいい匂いにしたらしいのよ、狼には、
はい、
その匂いとは何かっていうのが最近の研究ではっきりしてきたのがオキシトシンなんだって。
ほう、
これは母と子のつながりを深めるホルモンで、お母さんがおっぱいをあげると赤ちゃんが頭からポワーっといい匂い、はい、これがオキシトシンというものが、こう交換されることによって醸される匂い、
はい、
狼はこの匂いの意味を知ってるんだって、
うん、
母子が仲良くしてて穏やかな気持ちでいるんだっていうのをオキシトシンを嗅ぐことによって判断している。それを狼が嗅いで、人間は安全じゃねえのってそう思って寄ってきたらしいのよ。
へえ。
犬はこれで人間の生活に役に立つ動物となりまして、彼らは飼い主に頭を撫でられると穏やかな表情になるという。これはあの狼だった時の直感で、 あのオキシトシンの匂いに反応してて、飼い主がオキシトシンの匂いを出すもんで、彼らもリラックスして穏やかな表情になるそうであります、
はい、
で鳥についてでありますけども、長い間視覚によって獲物を捕らえて生きてきたと思われていた。ところが解剖してみると立派な嗅覚のエリアを脳に持っている。
はい、
面白い実験をした人がおりまして、豚の死骸をヤブに隠して一方開けた場所にそれを置いておくと、コンドルは開けた方に集中した。そこでやっぱりごちゃごちゃしたところは嫌いで、開けた方がいいんで、視覚で、あ、豚って言うんでコンドルが来たんだということで、鳥は視覚で選んでいる、獲物を選んでいると思われたんでありますが、そうじゃないんですって。実はこの実験に大きな落とし穴、失敗がありまして、それは明日の続きといたしましょう。この続き明日の村人の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
鳥についての実験ですが、タカ、ハヤブサ、コンドル、これらを観察しておりますと、彼らはその豚の死骸をですね、開けた草むらにポンと置く。でもう一方はごちゃごちゃっとしたヤブの中に置いとく。どっちに寄ってくるかっていうのを実験したという。これ1980年代のことらしいんでありますが、そうするとタカ、ハヤブサ、コンドルなどはやっぱり開けた草地に置いてある方がバーッと。それであいつらはやっぱあれは目で見て、隠すとダメで目で見てやってきてるんだっていうことで、目を中心に彼らは獲物を取っているんだということになったんでありますが、この実験は間違えたみたいでありまして、この豚の死体、泣き殻という、まあ、肉ですな、豚肉、これが草むらに置いたやつとヤブに置いたやつ、これがあのなんていうか同じじゃなかった、
うん、
ヤブに置いた方は古くなってた。
お
で、あの野原に置いた方は新鮮な豚肉だった、
はい、
それであのコンドルは集中したんだということで、ええ、
はい、
隠した方の肉が古かったようで、つまり彼らは匂いで新しい肉を嗅覚で探し当てていたのだっていう。ハイエナとかもみんなそうですが、ちゃんと匂いでジャッジしてるらしいんでありますが、死後1日しか食べないんだって。
あ、そうなんだ。
あ、直感であるらしくて、
うん、
そしてこれ繰り返しになりますけども、海鳥などもそうでありまして、アホウドリなどを観察しますと、あの広大な海原で視覚で魚群を探知する、これはもう不可能に近いという。で、なんで探知するかというと、匂い、植物性プランクトンをオキアミなどの動物性プランクトンが食べますと、微量な匂い分子 DMS っていう、そういう匂い分子を植物性プランクトンが放出するという。草を鎌で刈った時の匂い、そういう匂いが植物性プランクトンを食うと海面に漂うんだって。それが風でふーっと流れると旋回してる鳥が、あーっていう。
相当な嗅覚持ってるってことですよね。
そういうことですよね、
はい、
その微量な匂いをアホウドリは嗅ぎ当てる。そこにオキアミが集中しているということは、オキアミ狙ってアジ、イワシの小型魚類が群れを成している可能性が高いんで、彼らはそこに向かって餌場の匂いを探知するという、
はい、
でさらにアホウドリはどんなに遠い島であろうと必ずたどり着く、
うん、
これは磁場というのを使っているのではないかって言ってるんですが、
はいはい、
磁場ばかりではないらしいという。アホウドリから分かったことなんですが、匂いが影響しているようで、彼らは陸の目印、それから、まあ、もちろん星を目印にすることもあるんですよ。でもこれが見えなくてもちゃんと島にたどり着く。でこれは何かというと、匂いをたどることができるという鼻を持っているのは間違いないという。
へえ。
海なんか俺ら潮の匂いしか感じねえけど、はい、鳥から言わせるといろんな匂いが あるんだよ。
鳥と魚は嗅覚私ないと思ってたので、はいはいはいはい、ちょっと意外ですね。
魚類は3つの匂いを嗅ぎ分ける嗅覚神経を鼻の中に持っている。1つは敵、自分を食おうとするやつの匂い。2つ目はメスの匂い、
うん、
3つ目は餌になる小魚の匂い。
はい、
例えば性においてメスが卵を産みつけることを感知すると精子の量を増やして流れにばらまくそうであります。
はい、
で魚類にとって海は広大で深さもそれぞれ違う。その深さの違いが魚にそれぞれ独特の嗅覚を敏感にしているという、
うん、
これ想像がつかないですが、
はい、
こんなやつが魚の中にいるんですな。深海に住むアンコウは光が届かないゆえに匂いでオスメスを嗅ぎ当てる。
はあ、
これ見たことないだろ。
ないです。
オスってすっげえちっちゃいの。
アンコウ？
うん。
へえ。
どんな風に例えような、キャラメルコーン。
はい。
キャラメルコーンの袋がメス。
はい。
オスはキャラメルコーン1個ぐらい。
そんな違うんですか？
うんうん、確か。
1
個か2個ぐらい。
はい、
ここからすごいんだよ。オスは小さくメスは何倍も大きい。アンコウのオスはメスを嗅ぎ当てると体に噛みつく。噛みついて離さない。凄まじいのは噛みついたまんまメスはオスを吸収していく。
いや怖い怖い怖い怖い。どういうことですか？吸収していく？どういうこと？う
ん、メスの体の中、肉の中に潜り込むんだろうな。やがて一つの体になっちゃうんだって。で、オスは体ごとメスの中に溶けていく。その時にメスの体の中に精子を流し込むんだって。
はあ、
この続きまた明日のマネーの上で。
武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
昨日は鳥の話、それから魚類の話もしましたが、もう少し魚の方での匂いの話も続けてみたいと思います。
はい、
奇数本能、これもまた匂いでございます。
はい、
鮭ですな。はい、2年から8年川を下りまして何千キロの旅をして海に出ます。そしてその後はまたその何千キロを U ターンいたしましてふるさとの川へ。この長い長い鮭の旅でございますけども、磁場の地磁気、あるいは視覚による目印、それから時の流れによる時間感覚等々を利用しているのではないだろうかって言われておるんでありますけども、生まれた川を探す、あるいは生まれた川の川床を探し当てるという、ピンポイントですよね。
すごいです。
ナビも持っていないくせに、
はい
は
い、
目的地のそのそこの門前まで帰れるわけでありまして、うん、これおそらく嗅覚があるのではないだろうか。一体魚のどこにあるのか分かりませんけども、100万分の1の 1ppm の濃度、あるいは1兆分の1の 1ppt の匂いを川魚鮭は感知できる。鮭以外にマスもね、
はい、
生物はこれほど作用に匂いを嗅いでいるわけであります。
はい、
匂いってのは命を動かしてるんだなという、誠にプライベートなことでありますが、1月ね、かなさんね、
はい、
博多の町に帰ったんですよ。
はい、
それはちょっとおしゃべりのお仕事があって、もう一本歌うたいがあって、それで我がふるさと博多でありますが、もう風景変わっちゃったんですよ。
はい、
もう博多って大都市になっちゃって、
はい、
で私の友人が、地名の名前がすごくいいんですが、桜坂っていうとこにおりまして、うん、その彼のお店の2階が空いてるんで、そこをちょっと宿泊所に使ったですよ。
へ
ー。そしたら分かるかな、その彼がホテルじゃないもの、私もね博多でホテル以外に泊まるのもう本当珍しいんだな。アラジンの石油ストーブ、
はい、
あれを1月だったからつけてくれて、奥さんが、はい、それで、まあ、窓も少しね換気のために開けてくれて、やつのそのお店の2階でちょっといっぱい飲んでたんですよ。
はい、
もうね泣きそうなぐらい懐かしいの。うん、特に あの1月から関東地方乾燥が続いてたもんでカラッカラっていう時に博多帰ったら雨だったのよ。
はい。
だから瓦屋根にさーって冬の博多の雨が通り過ぎていくと香り立つじゃない、なんか街の匂いが、
はい、
もうね全身脱力。
へえ。
なんか持ち上げる杯すらも重たくなってそのまんま動かない70半ばのじいさんっていう感じになっちゃって、
はい、
ともう一つまだ終わらなくてちゃんとやんなきゃと思うんだけど、実家に帰ってね、今は親戚の子が住んでおりまして、
はい、
私が大きくなったあの例のタバコ屋ですな、
はい、
行くと吉本に育ててもらった実家でありますが、うん、そこの掃除をやらんとさ、というのはもう姉ちゃんがしっかりやってくれればいいのに母ちゃんの服とか全部処分しきれずに置いてあるんですよ。でその長女も行っちゃったもんだから、
はい、
長女の着てるものも全部あるし、うん、これを片付けきらんわけですよ。その、あの姪っ子の子供なんですが、じいちゃんばあちゃんの大事なもんだから勝手に手つけちゃいけないって言うんだけど、
うん、
そんなもんあんたなあ、じいさんばあさんのもの取っとけないでしょ。引き出し開けてみたらさ、もうすごいのよ、武田鉄矢の切り抜き。
へ
え。まあ陣とはもちろん来ますけど、とか姉ちゃんたちの通信簿、俺の通信簿、卒業アルバム、
はいはい、
なんと福岡教育大学に合格した時大学から届いた合格通知書、
取ってあるんだ、
取ってあるのよ。でもまあ申し訳ないけど数用の写真を抜いて全部捨てる。捨てる、もうダメ、そんなこと言ってるんじゃ、
取っといた方がいいんじゃないですか。
それでその時に片付けで埃がすごくてさ、いや、うん、嫁も一生懸命やってんですよ。だけどもうそれはだって昭和から溜まった埃だからさ、
はい、
触るな触るなばっかり言い続けてこのざまですよ。それで金さんその2階の窓を開いたのよ、
うん、
風その窓から入ってくる、
はい、
実家の縁側の匂い、
うーん、
あの時にあの酒の気持ちになってななんか俺の源流だと思ってさ、
はい、
いや、匂いというのが人間を操るというのはしみじみ分かりました、
はい、
この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
仮説ではございますけども、ビル・S・ハンソン博士はこんなことを言っておられます。地中海に咲く怪しげな花で、ございますけども、デッドホースアラムというそういう花がありまして、これよくわかりませんが、とにかく頬という花心を守るべき包紙のような花びらがありまして、
はい、
あの額が大事そうに真ん中の花心を守っとるんでしょうね。この花の匂いがすごい不臭、物の腐ったような匂い、この花はハエが受粉するためには最高でありまして、そのハエを集めたいがゆえに頬の中に肉の腐った匂いを装っているわけであります、
はい、
ほんでこれはもうすごいですね。このハエが止まって中に入ろうとするその入り口の頬の感触が肉みたいにぬるっとしてるんだって、そこまで騙すんですって、うん、すごいですね。この嫌な匂いこそ子孫を残すこの花の適応の術でございまして、
うん、
他にこういう研究もあります。これ臭い匂いですよ、加齢臭ですから臭い匂いで攻めていきます、
はい、
昆虫の研究で発見されたんでありますが、ある健康なハエがいる、年寄りで死にかかったハエがいる、
はい、
この健康なハエともうすぐ死んでいく年寄りバエ、とても不思議なのは匂いについて意外な事実が見つかった。加齢で死にかかっているハエが健康なハエよりも20倍30倍の性ホルモンの匂いを発散させてるんですって。
はい、
これは病原菌が操作してるんですって。
え、
これ、ね、死んで行こうとするハエに取り付いた病原菌がいる、
はい、
それで病原菌は早く誰かに移したいわけ、移りたいわけよ。
ほう。
で何をするかというと、メスを発情させる匂いを老人から出しといて、病原菌がメスの元気のいいやつに飛び移る、とメスは子供を産むんでさらに人数を増やせるというわけで、 増殖するには年寄りに性的な匂いをバーッと発散させて死んでいく老人媒を利用して増えるのがその病原菌の増殖するための戦略としては最高であるという。
すごい。
ものすごいんだよ、やっぱり。みんなウイルスとか頭がないっつうけど。
頭いいですね。
頭いいよな、
はい。
で、もしかするとでありますが、ここからまた寄り道しますけども、あのコロナも、もしかするとそうかもしれない。この病原菌と同じで、インフルエンザもそうですけども、ウイルスが、ちょっと弱ってきた老人に取り付きますな、
はい、
そうするとすごく侵入しやすい、うん、匂いにも鈍感ですしね、
うん、
それでさらにウイルスを広げるという。でここから加齢臭の問題なんです、
はい、
この手のやつを相手にするためにはどうするか。年を取ってもコロナに反応するぞ、インフルエンザに反応するぞと思うんであるならば、うん、嗅覚の低下、これを何としても防ぐ、
はい、
これが実は健康な老人の秘策の一つではないだろうかという、
うん、
おそらく人の鼻は脳の異常について真っ先に本人に連絡をしてくれる感覚かもしれない。まあ我々のそのやっぱり一番恐ろしいのは認知症でありますよね、これから先ね、
はいはい、
そういうことでは加齢臭に敏感で己の体臭に悩むという老人は認知症からより安全な道を見つけるという、
あ、いいこと
なんだ。そうなんですよ、そこなんですよ、
ね、そういうことですよ ね。
だから匂いを指摘されたから侮辱されたとか、うんうん、最初に私が申し上げたような怒り方はしないで、
はい、
あ、俺が臭いのかという、でその匂いを、あ、やっぱ俺臭いわと気づくうち、
はい、
あなたは認知症から遠ざかっておりますよという、
あ、それだけ嗅覚が発達しているってことですもんね。
そうそう
そ
う
そ
う、
う
ん、そういう意味で決して暗い話題ではないという。万葉集、古今集、加齢臭、いろいろ
全然万葉集の話してないですから。
いやいや、万葉集って半分ぐらい女性の香りの匂いの歌じゃん。
あ、そういうことか。
そういうことよ。
なるほど、あ、なるほど、ね、
タラチネノで始まる、ね、五七五七七。
そうかそうか、
うん、
はい、
だって日本には今大河ドラマでもやっておりますが、香道ですよ、
はい、
お香を嗅ぐ香道、
はい、
これ意外と俺もお使いで香りのやつを買いにやらされるんだけど。
お香ですか。
お香、並んで買う人いるわ。
いやいや、人気ですよ。
人気なんだよね、
はい、
そういうことを考えますと加齢臭、確かに嫌なもんでございますけども、一種老いの目覚めとしては一つの目印になるのではないかなと思います、
はい、
世界を見るためには目だけでなく嗅ぐという鼻も大事ではなかろうかと。ささやかな、あ、ミニミニ知識でございますが、2025年、香水の売上全世界で900億ドル、だいたい約13兆円の香水が売れているそうでありまして、
はい、
巨大な費用を世界は匂いに使っているという、
はい、
自分の匂い敏感でありましょう、
はい、
というお誘いでございました。この続きまた来週のまな板の上で。